まだかと思われた方もおられるかもしれません。3回目ですね。次回からはまた、その次にですね、15節からになりますけども、このエペソの1章の1節から14節のところから、3回ですね、お話しさせていただくということで、1回目はですね、三位一体の神様、父、子、聖霊ということで、父なる神様にスポットを当てました。その父なる神様による教会に対する計画と目的。神様がとてつもない愛で私たちを愛しておられるっていうことを今ご一緒に見てるわけですけれども、前回はですね、子なるこのイエス様にスポットが当てられましたね。子なる神による教会の贖い、代価を払って買い戻すという命がけの愛でもって私たちは愛されてるんだっていうことを見ました。今日は、予告しておりましたように、聖霊による教会の開始と成長ということになります。聖霊が私たち教会を始めてくださった、そして成長させていてくださるということを見ていくことになります。で、ちょっと前に移していただきましてですね、11節を見たいと思うんですけれども、この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。ですね。どんなに考えても、私たち人間には、スカッと、ね、こうなんだっていうふうに分かり得ないこと、割り切れないことっていうのは、結構あるかもしれません。で、例えばこのですね、今の御言葉の最後の方にあります、あらかじめこのように定められていたっていうこと。これは何も起こる出来事全部が神様が計画している通りにしか起こっていないという意味ではありません。神様は私たち人間に自由意志を与えて、できる限り自分自身で選んで、そして、良きことをしていくようにと期待しておられ、どんなに期待を裏切られても、その自由意志を取り去るということはなさらないわけですよね。それ前提としてあります。で、けれども、ここで言われているように、エペソの、またその周辺の多くのクリスチャンたちが、どうしてイエス様と出会うことができたのか、どうして救われたのか、それは、その人たちが決めたからというよりも、神様の側での定めがあった、選びがあった。こうして私たちがこの共に礼拝しているということの中にも、神様のあらかじめの計画、選び、定めがあって、こういうことが起こっているんだということなんですね。で、これはけれども、私も、ね、先週もこのことを話しました。で、分かったような口調で話してるんですけども、でも、やっぱり分かってないんですね。不思議です。で、次の御言葉もそうですね。4節に、先ほども言いますけれども、すなわち神は、私たちを世界のもとへの置かれる前から、彼にあって選び、前から選んでくださっているってどういうことなんだろうか。で、ある牧師はですね、神様が前もって選んでくださった。神様が主権を持ってお選びくださったから、私たちは神様に出会うことができたという、その考え方に全くこの違和感も疑問もありませんと言い切ってらっしゃるんですよ。で、そう書いてあるんだからそうなんだと。で、その書いてあることの先まで、この分かろうとすることは、それは控えた方がいいと。書かれているところに留まるようにすべきなんだというふうにおっしゃる。で、それも確かにそうかなと思うんです。でもやっぱりこう疑問は残る。もう、以前も申しましたように、じゃあ、この、救われないように定められたっていう人もいるっていうことにどうしてもなっちゃうじゃないのという、このストレスですよね。で、ただ、それわからないんですけど、でも、これ事実です。聖書の中に、あらかじめ、救われないように定められていた。 あらかじめ見捨てられるように定められていたという記述は一つもないんですね。そういうふうにも読めるじゃないのっていう事例はあるんですけど、でもその前後のずっと文脈を追っていくと、あ、やっぱりそうじゃないんだってわかる。でも私たちの理屈からするならば、あらかじめ救われるように定められていた人がいるっていうことと、救われないように定められているっていうことは不可分だとなるんですけど、でもそれは私たちの理屈であって、神様はそこを分けて考えてらっしゃるようなんです。でもこれは分からないですね。どこまで行っても、ずっと実はその神学的なこの論争も未だに決着がついてないというような分野であります。あるいは先ほども、この今映していただいたその4節のですね、すなわち神は、今度はここを強調したいんです。私たちを世界のもといに置かれる前から彼にあって選び。で、これも繰り返し私はね、その感動を持って、こういうことなんですよって言ってるんですけど、じゃあ、私たち分かってるのって言われたら、いやー、どこまで分かってるか。世界が作られる前から選んでくださってる。っていうのは、この神様は時間を超越しておられる方だってことでしょ。でも私は時間を超越することはできない。つまり、こうなることが分かってらっしゃったんだったら、どうして神様はそれを止めなかったんだろうか、どうして、あるいはこっち側に行って神様なさなかったんだろうかっていうことはいっぱいあるんです。ですよね。今年、東日本大震災が起こってから10年目を迎えています。で、11月の終わりにですね、選挙フォーラム福島という集いが持たれるんです。で、10年前にも、つまりその震災の年にもそれは持たれて、私そこの福島に行ったんです。もう生々しい証も聞きました。で、もう、いろいろお話しする時間はありません。ただ一つだけですね、私直接聞いたんじゃないんですけども、当時よくインターネットとかあるいはクリスチャン関係の新聞や雑誌で出た一つの写真がある。それは大きな立派な十字架がですね、地面にこう立ってるんですよ。まあ、もちろん下しっかりとコンクリートでこう固められてね。で、その周りはもう全部瓦礫っていう。で、それは、ある、私たちの団体とは違いますけれども、教会がずっとですね、もうみんなで祈って、捧げて、そして、計画してですね、やっと新しい街道ができた。いわゆるその剣道式っていうのを捧げて、ね。そしてまだ数日しか経ってない時に、この地震で、その頑丈に据え付けられたその十字架以外は全部流されたんですよ。神様、そういうことが起こるってことは分かってらっしゃったんだったら、なぜそんなタイミングで残酷じゃないかっていうのはね。いや、私当事者じゃなくってもそういう気持ちを持つんだから、ましてその教会の方々や、役員の方々や先生方ってどんな痛みでね、もうその絶望感はもう想像できないですよ。で、理不尽じゃないですか、神様っていうようなことが。でも、そこまででなくても、おそらく私たち一人一人にね、個人的にインタビューしていた、いや、実はちょっと言えなかったんだけども、こんなことがあってっていうのは、終わりでしょう。多かれ少なかれ、ね。そこにかかってくるんですよ、この選びっていうことは。で、私たちは時間の中にいます。例えば1967年の3月26日にですね、私は、生まれました。別にメモしていただいてもしていただかなくてもいいんですけれどもですね。で、それからまあ3歳半の時に、突然父がですね、亡くなって。で、でもその、あとですね、私は写真の中で、本当に可愛らしい男の子を抱っこしているその私の父をですね、 見るわけですよ、写真で。その可愛らしい子供っていうのは私のことなんですけど、でもそのぬくもりを実際にこう感じたいなと思ってもそれは叶わない。そして会って話したいな、ね、大人になったらですね、その父親だったらこういう時にどう考えるか、お父さんよ、ね、とかその価値観を交えたそういう話をしたいなと思ってもそれはできないわけですよね。でなぜかというと、それは私が時間というものの中に縛られてるから、そういう有限な存在だからですよ、ね。でも神様は、その時間の外におられる方。永遠の昔からおられて、何がなくなっても永遠に存在しておられるという、でも、そのこと自体も、ね、時間に縛られてる私にはわからないんですよ。わからないんだけども、そういう方なんだと、だから神なんだってことが聖書で言われている。で、ある人がですね、面白いことを書いてらっしゃいまして、小説家がですね、小説を書く。ね、で、まずですね、この主人公だ、誰々さんが椅子に座ったと書く。で、椅子に座って、まず何をさせようかなということを、小説家はですね、考えるわけですよ。3日間ぐらいずっとこうね、どうしようかなって考えて考えて、よし、まずは本を読ませよう、ね。で、そして誰々は本を読んだ。で、それをですね、そのやがて出来上がった小説を読む人は、誰々は椅子に座った、そして本を読んだって一瞬でさっと読む。でも、その一瞬で読むそのことを、少なくともその小説家は、3日間思い巡らして考えて、そして書いたと。そういう時間の流れが実はあった。で、私たちがですね、神様、助けてください。ね、神様、なぜですか？神様、感謝します。神様、導いてください。神様、ごめんなさい。いろんなことを祈る。で、それをでも神様の側ではもしかしたら同じように、それに対して、ね、導きを求めている、どんなふうに答えようかなっていうことを、私たちが体験するのは、その答えを得るのは短い時間であったとしても、ものすごく長い時間かけて考えて答えようとしておられるのかもしれない。神様とのやりとりってそういう不思議なものかもしれないっていうんですよ。なるほどなと思います。っていうのは、ある箇所にはですね、神にとってはね、一日は千年のようであり、千年は一日のようであるって書いてある。これも不思議でしょ？分かったようで分からない。だけども、少なくとも言えることは、神様は時間に縛られてないということですよね。で、そういうお方が、この、今書かれているように、私たちを世界のもといの置かれる前から選んでくださったと。ね、そしてその次また出していただきますか、この下の方の11節ですね。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのです。くどいようですけれども誤解を招かないように、あえて申しますが、一つ一つのこと、なんで神様が愛だったらこんな無茶苦茶なことが起こるんだということを神様が悪意を持って起こしておられるのか、それは違います。神様は完全に善であられ、愛であられる方ですから、神様から悪しきものは絶対に出てこないです。そしてこの世界が、この神様の大きな見ての中にありつつも決定的に神様の御心に反して動いてしまうような罪という力に支配されていることも事実です。そういう意味で神様が願っておられないことは起こっている。けれども私たちが神様と出会ってこうして神様を礼拝するというそのことにおいて偶然はないよってそうおっしゃってる。で、ここに、御国を受け継ぐものともなりましたって書かれてるんですよ。言い換えならば、その永遠というね、 時間に縛られているそういう存在が永遠という神様のその域にいられていく、永遠という神様の流れの中に私たちもいられていくという驚くべきことがここに書かれている。で、その永遠っていうことをですね、どうして強調するかっていうと、私の中には一つのですね、この印象深い証を読んだその思い出があるんですよね。もう随分前なんですけど、神をどうしてという題の本。で、副題は、人生の不条理、理不尽な苦しみっていう。で、井戸垣明先生という方がこれ書かれたんですけど、で、ここには、ヨブ記というですね、この聖書の中の、それこそ理不尽な苦しみにあった方と神様とのやりとりが中心のこの書があるんですけども、そのことを解き明かしながら、文字通り、この人生の不条理、理不尽な苦しみについて書いてる本なんですけどね。で、どうして井戸垣先生がそれを書こうと思ったかというと、井戸垣先生は、牧師になるっていう志を与えられて、で、一生懸命勉強をなさって、そして、いよいよこれからスタートっていうですね、奥様と一緒に、教会に使わされてっていう矢先に、大きな病が見つかる。で、その先生からですね、何年生きれるかわからないけれども、少なくとも、牧師という仕事をすることは、井戸垣さん、できませんよって言われるんですよ。で、その先生は書いてらっしゃるんですけども、病気の苦しみよりも、もっと苦しめたのは、その自分が病気になったっていうことの意味だと。ね。そしてこう祈ったって言うんですよ。神様、あなた頭悪いんじゃないですか？駆け出しのこれからという牧師を病気にしたりして。そして、奥さんが治療を受けてって。嫌だ。太く短く生きる。そんなやり取りもこうしながらですね、最終的に、神様も共に悲しみ、傷んでくださっているっていうことを受け止めつつ、でも、このことも神様は必ず生きとしてくださるっていうことを信じて、分かりました、神様、治療を受けますって。まあ、その後、この先生はですね、その後も随分長く、この病気と戦いながらも生かされて、ですからこの本も書けたんですけどもね。でも、その、神様、と対決姿勢だったその彼がある意味で神様に屈服なさって、その神様にお委ねして、で、その時にもう溢れる涙をですね、タオルでこう、この、覆いながら、病院の周りをぐるぐるぐるぐる回りながらですね、神様に、この、感謝と、またこれからのことよろしくお願いしますっていう祈りを捧げたっていうことが書かれてた。で、その本で、まあ、いろんなことが書かれてるんですけど、その最終的なですね、結論部分でおっしゃってることはね、この永遠っていうことなんですよ。つまり、神様が公平な方だったら、神様がみんなを愛しておられるっていう方だったら、あまりにも私にだけこんな理不尽なことが起こるなんて、おかしい、受け入れることができないという叫びに対して、永遠っていう尺度でもって、この地球でのその歩みは、あくまでもその永遠の歩みの中の準備期間に過ぎない。この地上での歩みは、一日一日ものすごく大切だけれども、この地上で命が絶たれたらそれで終わりではなくって、永遠の時間の中で、さあこれから私と一緒にっていうことが実は備えられてるんだと聖書は書いてるんだけども、そのことを受け止めないと、この理不尽さ、神様が愛なのになぜという疑問から私たちはこの解決を見ることは決してできないってことを書いてるんですよ。で、この今見ていただいているこの方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりましたという永遠の尺度、ここで私たちは神様からこの視点を与えられているっていうことを受け止めたい。そして、その次ちょっと見ていただきたいんですけども、この、 この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですって書かれてる。で、御国が決して、この地上の生涯が終わった、つまり死んでしまったというその時からさ、あなたに用意していた、これが天国だよって始まるのではないっていうことを、私たちはすでに主の祈りのこの学びの中でですね、ご一緒しました。つまり、この、御国を受け継ぐことの保証とありますが、その御国、言い換えならば神の国というのは、すでに私たちがこの地上で生きているこの時から与えられているっていうことですよね。だって、神の国っていうのは要するに、もちろんやがて行かせていただける天国もそこは含まれてますよ。けれども、神様の愛が豊かに豊かに注がれている状態、それが神の国じゃないですか。だから実は私たちはずっと前から神様なんて知らない時から神の国っていうのは間近に与えられていたんだけれども、でも、イエス様と出会って、イエス様を信じて、あ、神様から愛されてたんだ。もう救われたんだ。すべての罪許されたんだ。ありがとうございます、イエス様って。その時から、その愛を自覚することができるようになったでしょ？で、文字通りリアルに神の国に生きるものとされているわけです。私たちがどこにいて、どんな状態だったとしても。で、その神の国っていうのを受け継ぐことの保証がある。それが聖霊なんだ。今日私たちは聖霊による教会の開始と成長という題で見てますけれども、イエス様との出会い、それが私たちのある意味で新しい人生のスタートですよね。そして教会のスタートです。で、それを保証されたのは、それは聖霊です。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできないとあるように、私たちは自分で決めたようだけれども、ね、自分で、この、いろんな神々があるけれども、イエス様できます、キリスト教できます、聖書信できますと決めたようだけれども、いや、聖霊の働きの中で選ばれていたから、そう決断することができたと、聖書は言うわけですよね。で、この、神様の恵みの支配、聖霊によって保証されているっていうことを私たちは本当に信じていいんでしょうか。このことが書かれている御言葉、ちょっと次もう一度見ていただけますか。この13節にですね、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を築くことの保証ですって書いてあります。で、証印って見えないんですけども、霊的な意味で実は私たちは証印を押されてるんだとここで言われてるんですが、その証印って何か、封印とも訳されますけれども、典型的な一つの、その封印、あるいは証印、っていうものをご視聴したいと思うんです。それは、今開きませんけども、イエス・キリストが十字架に貼り付けになって殺されましたよね。で、でも三日目に蘇らされた。でもその前に、金曜日の日没にですね、アリマタイのヨセフっていう人の墓にイエスの死体は入れられた。で、けども、この、蘇るっていうことを、イエスは何度も何度も弟子たちに予告していた。で、それを弟子たち自身は信じてなかったんですけど、そして誰も信じてないんですけども、もしかしたら、弟子たちがこっそり、この墓からイエスの死体を盗んで、そして、ほら、からや、イエスは蘇ったんや、と、デマを流して、人々をまた混乱させるかもしれない。だから、どうか、この、ローマの、この封印でもって、誰もその墓の石を 転がすことができないようにしてくださいと、ユダヤ教の指導者たちがお願いして、よっしゃということで、ローマ兵がちゃんとですね、そのイエスの墓の前で番をして、そしてこう、封印がなされた。それは、当時の世界を完全に植民地支配で治めていたローマ皇帝の印ですから、誰もそれを、解除することはできないわけですよね。それは封印ですよ。でも、この神様は、そんなローマ皇帝の封印はものともせずに、その墓の石をのけて、イエスを蘇らせなさったわけですけれども、この封印というのはですから、重いんですよね。で、聖霊による封印、聖霊が約束の証印として私たちに与えられているということの意味は、ですから重いんです。目に見えませんけども、聖霊という方は私たちのうちにおられる。だって、もしあなたが、イエス様は私の主です。イエス様は確かに死にましたけれども、三日目に蘇らされました。そのことがあるからこそ、今世界中にキリスト教会っていうのがあって、世界の三分の一の方々が、主よあなたを礼拝してるんですよね。そのことを私は受け入れています。と、そのような信仰を持ってらっしゃるならば、あなたには間違いなく証印が押されていて、そして神の国に入れられていて、この御国の継承者となっている。それ聖書がそう主張しているんです。私が言うからじゃないんです。誰から言うからじゃないんです。で、もう一回13節をですね、見ていただきたいんですけれども、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによりってありますね。二つの段階があります。つまり、真理の言葉、この聖書の言葉を聞いた、あ、そうなんだ。イエス様って何のために十字架にかかられたか、こういうことだったのか、死なれたけども蘇られたのか、ということを聞いて、そして聞くだけじゃなくて、信じた結果、証印が押されたって言うんですね。で、ちょっと次、御言葉をまた見ていただきたいんですけども、これも、イエス様がおっしゃった言葉ですけども、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。ね、で、子供のように神の国を受ける、これもですね、分かったようで分からない言葉だと皆さん思いません？皆さん、この言葉をですね、例えば子供たちにこういうことなんだよってお話しなさるとしたら、どんなふうにお話しなさるでしょうか。結構難しいと思いませんか、ね、で、エクササイズっていうですね、ある本の中で、こんな、わかりやすい説明がありました。ちょっと次出していきましょう。子供は無邪気で、他人を信じて疑わず、人目を気にすることはほとんどありません。本来、子供は人を裁いたり、人を嫌ったりしません。愛することは子供にとって自然なことです。もちろん、子供は心が狭くて自己中心で怖がりであることもあり得ます。しかし、子供は全体を管理する必要がありません。子供はほとんど全く権威や力を持たず、毎日誰かに依存し、信頼して生活し、すべてをたまものとして受け取ります。これこそイエスが高く評価しておられることだと私は信じています。ね、この権威とか力を持とうとせずに、毎日自然に依存して信頼して生活している。基本的に一番信頼されているのは親の場合が多いでしょう。そうでない場合ももちろんありますけれども。そして全てをありがとうって賜物としてプレゼントとして恐縮せずに受け止める。そういう言葉。神様から全部与えられて、この命も体も生きるための空気も環境もまた食べ物も全部与えられて、頑張って歩んでいく、働くという、その力も気力も神様から与えられている。それを神様ありがとうございますと受け止めるように、神の恵みの支配を歓迎する。神様、今週もよろしくお願いします。あなたが備えてくださっている恵みを信じて歩んでいきます。いつも一緒にいてくださいね。一緒にいてくださることを信じてますと歩んでいく。 それを神様は私たちに願っておる。そこに神の国があるというんですね。そして聖霊はそういう心でその神の国を歓迎し、聖霊を歓迎する人を成長させ続けていくんだというわけです。だから聖霊による教会の開始と成長。もう終わらなければなりませんが、この、その次にですね、また移していただきたいと思うんですけども、ヨハネ 3-8、これも有名な言葉でしょ？風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって、ね、聖霊によって生まれるものもみんなその通りです。この風という言葉と御霊という言葉と同じ言葉です、もともとは、ね。思いのままに、聖霊も願っておられる通りに、風が吹くように私たちに導きを与える。で、もしね、だからそういう好きなように何でもできるっていう神様の霊、聖霊が、この気ままに、私たちのことを考えずに、私たちを愛するという動機以外の動機で、この私たちを振り回すとしたらもうたまったもんじゃない。でも、どこまでもどこまでも神様の動機は、聖霊の動機は愛ですよ。一番いいようにしたいと、私に任せてくださ、任せてくれたら、私を信頼してくれたら一番いいようにするのにって、そんな思いで、私たちを導き続けようとしてきてくださる。それが聖霊。その方に委ねて歩むようにと、全力で聖書は私たちに呼びかけているわけであります。それに皆さんはどうお答えになるでしょうか。私たちが勝因を押されて、三密体の愛の結晶として作られ生かされているのには目的があります。最後にそれを短く確認して終わりますが、次見てください。ね、それは、神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。そして次見てください。それは、前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。さらに、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。褒めたたえられるため。神様って素晴らしい。あの東北の震災を神様が起こしたのか、それは私は違うと思っています。神様はこの世界をお作りになりながらも、そのシステムにお任せになっている。その中で大きな地震が起こる土地っていうのはやっぱりある。で、そこに私たちも生きている。その中でそれは起こる。私たちを信頼して自由意志を持たせるように、この世界を、この宇宙を、この地球を神様は全部逐一コントロールしておられるわけではなくって、随分その神様がお作りになったシステムそのものにお任せになっている中でその地震は起こった。これからも起こるでしょう。けれども、その悲惨な、どんなに悲惨なことからでも神様は美しいものを生み出すことができる方なんですよ。だって美しい方だから。で、実際にこの東北の地で、ってのことが起こってるんですよ。この10年で、それまでどんなにしたってもう、幾人もの宣教師がこの東北の地に足を踏み入れて、疲れ果てて、燃え尽きて、あ、もうこの地はダメだ、主よ。と、失望のうちに本国に帰っていった、その東北の固い固い地に、いくつもの小さな、けれども、あったかいイエス様を中心とした交わりが、教会がね、生み出されていたんですよ。多くのボランティアが入った東北に。でもやがて引いていくんです。でも、キリストさんと呼ばれる、ね、多くの人々からキリストさんと呼ばれるイエス様を信じて、イエス様の愛に応えたい、この困ってる悲しんでる人たちが、孤独のおじいさんおばあさんたちが迷ってる、この疲れ果ててる方々が私にとってはイエス様だ。そう思って本当に愛を込めて、辛抱強く、忍耐強く、そこで奉仕し続けるクリスチャンたちの姿を通して、あんたたちの信仰は本物やな。あんたたちが頼っている神様に、わしらも頼りたい。そういう中で幾人もの方々が、ね、イエス様と出会って変えられていってる。ということが起こってるんですよ。愛する皆さん、 これからもこれまでそうであったように私たちお互いに、なんでこんなことかということが起こるでしょう。けども忘れてはならない。私たちは聖霊の証印をされている。神の愛が刻まれている。全力で三位一体の神様によって愛されている。その愛がなくなったからそういう苦しいことが起こったのではないならば、どっからでも私たちは死をと見上げて、ね、感謝できないときには褒めたたえることができないならば、かつての牧師のように神様なんでですかと喧嘩をして本音をぶつけていく。その中で神様は、あ、そういうことだったんですね。この地上でただ分からなかったとしても、その永遠の先の先で、ああ、神様はあの時もご一緒くださったんですね。あの時にも私を愛して、帰りに最善に導き出したんですね。ありがとうっていう時が必ず来ると、聖書は私たちにそうまっすぐに語っている。あなたはそれにどう答えていかれるでしょうか。お祈りいたしましょう。天のお父様、皆わがめます。今もこの日本で、私たちの身近なところで、また世界中のあちらこちらで悲惨な出来事が起こっています。神様、あなたはそれを放置なさらずに、共に悲しみ、そして一人一人の叫びを、痛みを、悲しみをご一緒してくださって、どんなところからでも最善を成し続けてくださる、そのような生きる神であられることをもう一度覚えて、皆をあがめます。神様、どうか助けてください。お一人一人の心をご存知のあなたが、その思いに応えて、あなたの最善を成してくださいますように。何よりも私たちがあなたを褒めたたえ、また私たちのその日々を、私たちの存在を、私たちの人生を用いて、どうかあなたの素晴らしさを、あなたのご愛を、真実を明かしさせてください。そのためにこの一週間、私たちを生かしてくださることを信じます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。